4月22日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ムン・ジェイン大統領は来月の訪米を前にアメリカの新聞のインタビューに答え、バイデン政権に北韓との対話の早期再開を呼びかけました。ムン・ジェイン大統領は国内でワクチン需給に対する懸念が高まっている中、ロシア製ワクチンの導入を検討するよう指示しました。全国の鉄道路線が高速化されるなど、今後10年の鉄道網の整備によって韓国全土が2時間台で行き来できるようになる見通しです。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ムン・ジェイン大統領は来月の韓米首脳会談を前にニューヨークタイムズのインタビューに答え、アメリカ政府に北韓との対話の早期再開を呼びかけました。ニューヨークタイムズは今月16日に行ったムン大統領とのインタビュー記事を21日に掲載しました。この中でムン大統領はトランプ前大統領の対北韓政策について、2018年シンガポールでの米朝首脳会談は成果があったとした一方、2019年ハノイでの米朝首脳会談が物別れに終わったことは残念だったと述べ、トランプ政権の成果を糧にしてバイデン政権が実を結ぶことができるだろうと期待を示しました。またムン大統領は韓半島の非核化は韓国の生存がかかった問題であるとして、バイデン大統領が韓半島の非核化と平和定着の進展における歴史的な大統領になることを願うと話しました。そして米朝が譲歩と見返りを同時に行い、前進的かつ段階的に非核化に向かって進まなければならないという点を改めて強調し、互いに信頼できるロードマップを考案することが鍵であるとして、バイデン大統領に北韓との対話を速やかに再開するよう呼びかけました。ムン大統領は5月下旬にアメリカのワシントンを訪問し、バイデン大統領と初の首脳会談を行う予定です。ニューヨークタイムズはバイデン政権が対北韓政策の検討を終えようとしている時点でムン大統領が訪米することに注目し、ムン大統領が北韓との対話を呼びかけ、対話の在り方について考えを示す狙いがあると分析しました。大統領府青瓦台によりますと、ムン・ジェイン大統領は国内でワクチン需給に対する懸念が高まっている中、ロシア製ワクチンの導入を検討するよう指示しました。ロシア製ワクチンのスプートニク V は去年8月にロシアが世界で初めて承認した新型コロナウイルスワクチンで、当初は効果に疑問の声もありましたが、最近では予防効果が実証されたとする研究結果が出ています。外交部の当局者はドイツなどのヨーロッパ諸国でも輸入するという話があるため導入を検討していると説明しました。このため青瓦台ではスプートニク V の使用実態や副反応についてチェックしているということです。青瓦台は先週、国家安全保障会議常任委員会でロシア製ワクチンの導入問題が検討されたとして、ワクチンの追加確保に力を注ぐことに決まったと明らかにしました。新しくソウル市長になったオセフン氏は22日市長就任式で、20代30代が希望を抱くことのできるソウルを作っていくと抱負を語りました。この中で王市長は、ソウルの再跳躍のために新型コロナウイルスの感染防止対策と庶民経済のバランス、 公正と共生を基盤とする20代30代の若者世代が希望を抱けるソウル、都市競争力を高めるためのビジョンなど5つの約束を示しました。さらにこうしたビジョン作りのために来月初めにソウルビジョン2030委員会を立ち上げると明らかにし、政策専門家や市民社会の代表などが参加するこの委員会では、グローバル競争力、生活インフラ、公正・共生など5つの分科会に分かれ、実現可能なビジョンを策定する予定だということです。旧日本軍の慰安婦被害者20人と遺族が日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、ソウル中央地方裁判所が原告側の訴えを退ける判決を言い渡したことについて、外交部は判決に関する詳しい内容を把握中であり、具体的な言及は控えたいという立場を示しました。その上で、韓国政府は被害者中心主義の原則に従って慰安婦被害者の名誉と尊厳を回復するためにできる限りの努力を尽くしていくと明らかにしました。また日本政府に対しては、過去に自らが表明した責任の痛感や謝罪、反省の精神にふさわしい行動を求めるとする従来の韓国政府の立場を強調しました。今回の裁判では主権免除の原則を認め、原告側の訴えを退けましたが、1月の別の裁判では主権免除の原則を認めない判決を出していて、司法の判断が分かれています。今回の判決が今後の韓日関係にどのような影響を与えるかは未知数ですが、司法の判断が分かれた状況で韓国政府が一貫した論理で日本と向き合うことは容易ではないという見方が出ています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
全国の鉄道路線が高速化されるなど、鉄道網の整備で韓国全土が2時間台で行き来できるようになる見通しです。国土交通部は22日、今後10年間の国家鉄道網構築計画案を発表しました。それによりますと、これまで高速鉄道の利用が不便だった西海岸地域に新たに高速鉄道が敷かれ、全国の主要路線が高速化されるほか、今後10年間で地方の主要都市を中心に広域鉄道網が構築されるということです。中でも注目されるのは、首都圏西部の広域急行鉄道 GTX-D で、路線が新設されれば、これまで69分かかった金浦プチョン間を15分で行き来することができるようになります。韓国交通研究院によりますと、今回の計画案にはトンヘ線など計画中の南北鉄道連結事業や大陸鉄道連結にも備える内容が盛り込まれているということです。韓国交通研究院は、計画案の投資規模は合わせて114兆ウォンとしていて、今後10年間で合わせて90兆ウォンが投入される予定だと明らかにしています。韓国は去年、国の経済規模で世界トップ10に返り咲き、少なくとも2026年まではトップ10を維持するだろうとする見通しが発表されました。アメリカ CNBC が IMF 国際通貨基金がまとめた資料から、去年の名目 GDP 国内総生産の順位を分析したところ、新型コロナウイルスによる死者が世界で2番目に多いブラジルが12位に下落したことで、韓国は2019年の12位から10位へと順位が上がりました。 CNBC と IMF は、韓国は少なくとも2026年まで トップ10を維持するものと分析しています。名目 GDP の順位は従来の1位から4位のアメリカ、中国、日本、ドイツはそのままで、5位だったインドと6位だったイギリスの順位が入れ替わりました。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は22日までに新たに735人が確認され、新たな感染者が2日連続で700人を上回りました。今月に入って新たな感染者が700人台となったのは4回目で、感染拡大の第4波の兆しとみられています。重症患者は125人、死者は2人増えて1808人になりました。国際サッカー連盟は21日、東京オリンピックサッカー男女の組み合わせ抽選会を行い、9回連続でオリンピック本大会への出場を決めた韓国の男子サッカー代表チームは、ホンジュラス、ニュージーランド、ルーマニアと同じグループ B に入りました。グループ B の国の中では韓国の FIFA ランキングが39位で最も高く、これに次いで43位のルーマニア、67位のホンジュラスと続きます。キム・ハクポム監督は、どのチームも侮ることはできない、初戦のニュージーランド戦が特に重要だとした上で、2012年ロンドンオリンピックの銅メダルを超える成績を目標に掲げました。グループで2位以内に入りベスト8に進出した場合、日本、南アフリカ、メキシコ、フランスが属するグループ A のチームと戦うことになります。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。